聖書を朗読いたします。マタイによる福音書6章1節から15節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書9ページです。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく。彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてください。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。以上の聖書箇所より主イエスの祈りと題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
人に施しをするときや祈るときには人に見てもらおうとしてはならないと言われています。今日の聖書箇所を読み、自分はそんなことをしたことはないしするつもりもないと思った人は多いのではないでしょうか。日本人はむしろ自分が目立ちたくないと考える人の割合が多いと思います。まあ、それは私たちが受けてきた教育が影響している部分もあることです。それはさておき、この説教はユダヤ人に向けて語られています。自分の存在感を示すような様はユダヤ人男性の日常なのです。イエス様が初めに語られた施しについては、ユダヤ人の間では律法に基づく伝統であり日常の習慣です。とりわけ社会的ステータスが高く経済的に余裕のある人たちがよく施しをしていたことは想像しやすいと思います。街道で最も高額なものをお捧げした人が大祭司の横に座ることが許されるなどという場面もあったようです。それだからといってその人が誰かから反感を買うことはありません。このように人々はそれぞれの持ち分で生活し、普段通りの日常が流れていました。当時の福祉的側面なども含めた社会的秩序が街道を中心に回り、立法学者や ファリサイ派によって保持されていました。ローマ帝政側から見るとこのユダヤ人自治区の安定はまさに立法の番人を自負する彼らが要でした。ローマ帝政下における平穏の中、主イエス様が来られたのです。そしてイエス様のお話を聞きに大勢の人々が群衆となって連日イエス様のもとに集まってくるのでした。そのありさまを見て怪訝に思う人たちもいました。それがユダヤ人社会の秩序を保持しているファリサイ派などの人たちでしょう。この説教をした時にはまだイエス様はパリサイ派からあからさまな敵外心を向けられていませんでした。このパリサイ派の立場になったとして考えてみるとどうでしょう。彼らは特に不自由のない生活を送っています。人間ですから幾多の悩み事はどこの家でもあるのは常です。課題を抱えながらも前に進んでいける状態だと想定されます。立法を遵守し神への礼拝を守り常識、良識、見識を持って社会生活を送っています。現に私たちの生活で言い換えるなら労働の対価を得納税をし自治会のルールを守りさまざまな地域社会での義務を果たしているわけです。何の後ろ指を刺されるものが何にもない、何の問題も感じていないところにある日尋常じゃない盛り上がりを見せている集団が現れました。人々が取り巻く中心にイエス様がいました。彗星のごとく現れたナザレ育ちのイエス様は聖書の知識にあふれ預言者のようでした。あれほどの人気がある人物だが自分にはイエス様を尋ねる用事はないと多くのユダヤ人もまたそう思ったのです。イエス様がなさったこの説教は三条の説教と言われるその三条の説教の延長です。この山の上で群衆に向かって話をしていました。その中で施しをする人たちの偽善について話されました。これを聞いた多くの人たちはそうだその通りだと言って共感したのではなくむしろ意外だと感じたでしょう。街道で施しをしてくれる有力者たちは良き伝統に従って徳の高い行いをしているからです。彼らが持ち合わせている常識と良識に見習って伝統に従うことが良いことであると一般人は認識していたからいるからです。なのでまさか有力者たちのことを偽伝者と指摘するなど思いもよりませんでした。このように一般の庶民は普段からファリサイ派や律法学者たちのことを尊敬し有力者の働きも支持しているのです。一方でファリサイ派や律法学者当人たちはこのイエス様の偽善者発言を聞いて憤ったというよりその発言の意味を理解することができなかったと思われます。困窮している人たちは絶えずいるわけですから 彼らは自分の分に応じた扶助を行ったまでです。それの何が悪いのか。イエス様によれば、彼らは善行を他者に示そうと何らかのアピールをしているからだと指摘します。文字通り街角でラッパを吹き鳴らしたわけではないようですが、善行は人の注目を集めやすいということです。他者が善行をするのを見たらならば、それを褒める人がいます。それによって善行をした人はすでに人から報いを受けてしまっていると言われるのです。自分が人から褒められて気持ちが良くなるとしたら、何度も人前でアピールするでしょうけれども、神様を信じているなら、それが何になるのでしょう。神様こそ私たちに、人間に足りないものをご存知です。日ごとの食べ物や着るものだけのことなら、人間同士助け合いながらどうにかなりますけれども、人間の助け合いだけではどうにもできないことについて、我々は神様に頼らざるを得ません。それを知らせるために、神様は救い主であるイエス・キリストを与えてくださったのです。ですから、有力者たちの施しの行為がまるで神の代理行為のごとく勘違いされてはなりません。彼らの慈善活動は社会には必要ですが、神の御前においては最高の活動を行っていると思い違いをしているとしたら、それは正されなければならないことです。右の手のすることを左の手に知らせるなと言われるのは、イエス・キリストが来られたからです。私たちに父なる神様の御業を示してくださるのですから、人間がやることを自画自賛しても、教会における行動性の意味は持たないのです。さて、次にイエス様は祈りについても言及し、先に触れた施し同様、偽善者のように人に見てもらおうと行動してはならないと言われます。当時、街道や大通りにて雄弁で朗々とした口調でなされる祈りは受けが良かったのでしょう。私たちは文化の違いも感じるところです。それにしても、祈りが他者からの承認欲求に利用されるのはいかがなものかと思いますが、彼らにそのように批判的に考える発想はありません。イエス様のように同胞の祈りを批判する人はそうそういなかったでしょう。奥まった自分の部屋で祈りなさいと言われますが、場所が問題なのではなく、祈りの目的と手段が誤っていると害悪になりうるのです。異邦人のように言葉数を多く並べれば祈りが聞き入れられると思い込んでしまっている人たちもいます。礼拝におけるように、祈り手はただ主なる神のみを念頭に置くべきであります。しかしながら、ユダヤ人の伝統を継承していても、心が伴わなければ神の祈りさえ 自分本位になってしまい、偽善をはらんだものになってしまいます。人々はイエス様の話をどう聞いたのでしょうか。人間は今平穏な生活をしていれば変化を嫌います。クリスチャンであっても誰でも私でもそうかもしれません。伝統的習慣を守るユダヤ人に対していわばイエス様は行動変容を求めたのですから、忌憚のないイエス様の言葉を煩わしいと感じた人たちもいたでしょう。しかしイエス様が最初にガリラヤで福音宣教を始めた時、人々に悔い改めなさいと言われたことを思い起こします。その言葉に従う時、神様の御心に向かって生きることを私たちは得させられるのです。他でもない、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだと断言します。神に対して悔い改めることが必要だと言われているのです。けれども私たちは神を信じつつも罪の自覚がなく、どう悔い改めるのかも最初はよくわからないのです。だから神にこう祈りなさいとイエス様は教えました。それが主の祈りです。イエス様は父なる神様への呼びかけに親しみのある表現を使いました。そして神の御国が来ますことを願うのです。イエス様によってすでに始まりつつある神の国の完成は未来になります。けれども私たちを通して神のご意志が実現されることを願うことが込められています。私たちも神の御国の実現に、完成に、また用いられる人間なの、の一人なのであります。私たちは神の御心のもとで、今を生かされているのです。人生の日常の中で襲ってくるであろう、さまざまな誘惑に立ち向かう力が与えられ、神から背けさせるあらゆる悪の働きから守ってくださいとの祈りがつながってきます。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。その反対もしかりです。父なる神は神と人間の関係において誠の許しを与えてくださろうとするのです。イエス様も私たち人間が罪過ちを犯すものであることをちゃんと分かっています。それだけでなく、父なる神の救済の準備が整えられているので、悔い改めなさい、神の国は近づいたと呼びかけるのです。神に心を向けるとき、イエス様の言葉と私たちが祈るべき言葉は一致しているのです。人間、すべての人間のことを神ご自身が憐れんでいます。私たち人間に必要なものは神から罪を許されることです。神に許された者として、神から報いを受ける栄誉に預かるのです。 慈善的行為の積み重ねで救いが決定されるのではないのです。マタイによる福音書の主の祈りはイエス・キリストの再臨のための祈りや教会のための祈り願いなどがありません。私たちが捧げている主の祈りと比べると途中で終わってしまっているような感じです。イエス・キリストの御名によって祈りますの文言さえありません。このためこの主の祈りはキリスト者だけでなくユダヤ人でも祈ることができると提案されていることが考えられます。救いは最初にユダヤ人に訪れました。しかし私たちは異邦人でありまた誰であっても今このように神に招かれています。善をなす私たちの神への祈りを通して私たちの心は誠の喜びがあふれ出るのです。それではお祈りをいたします。御在天の父なる御神様、私たちは神様から見たら罪人であります。私たちは悔い改めようとイエス様から呼びかけられ、そのような重要な勧告を受けましても、なおその言葉を自分のこととして受け取ることがしばしばできない、本当に愚か者であります。しかしあなたは私たちへの救いを諦めず、私たちを見捨てず、何としてでも私たちに天の御国に入る救いを与えようとしてイエス様をお与えくださいました。そしてイエス様を私たちの罪のために十字架にかかって死んで死なせてまで私たちに救いを与えてくださいました。誠にあなたの大いなる御業に驚き、そして感謝するばかりのものです。どうか私たちの周りでまだ救いに預かっていない方たちに、どうか誠の救いをお与えください。イエス・キリストのお名前が伝えられますように、どうか導いてください。主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。